高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて運転の話です。高齢者の運転の話ということになります。最近月刊の文春文藝春秋で高齢者よ運転を諦めるなという岩越和範さんという方の文章を読みました。運転事故を防止するために高齢者がチェックをすべきことが具体的に30項目のリストとして挙げられていて、非常に勉強になりましたし、ためになりました。高齢者は運転能力が落ちるということが当然のように言われていますし、かなりの程度その通りだとも思います。実際には運転免許を新しく取る70代80代の人もいて、現在の厳しいチェックにも合格する人が少ないながらいるということを見ると、個体差ということも考えますけれども、大きく言えば、総じて言うならば、それは当然年齢がいくに従って能力は落ちるでしょう。高齢化社会、少子化社会ということが言われています。考えてみると、高齢化社会ということをみんなが言ってるうちに、その言ってる人たち自身の年齢が高くなってくるから、高齢者問題という言い方はそのうちに私たちの問題というふうに言わなきゃならなくなるように、言ってる人たちの、つまり論者たちの年齢そのものが高くなってくる時代に本当になるように私は思います。65歳以上の人が3割近い、もう少しすれば数年で3分の1になるだろうと、こういうふうに言われてますから、これは大変なことなのであって、高齢者へ運転を諦めるなっていうのは、多くのドライバーが運転を諦めるかどうかという問題に直面している状況がもう今眼前に来ている、目の前に来ているということを前提にして、この岩越さんの文章も作られているということになるんだろうと思います。基本的に人は年を取ることによってさまざまな能力が落ちる。認識する能力も、認識に応じて行動する能力も、それも落ちる。そのことの自己認識といいますか、自分自身の理解はまず全ての前提になるということは、それはもう揺るがぬ事実だと私は思います。私自身が高齢者としてそう思うだけでなく、まず多くの人たちの運転行動などを見ている中でも、能力の低下ということは、これは承認しないということは難しい。個体差、個別差はあるとはいえ、全体として見れば、そのことはもう揺るぎなく言えることだと思います。で、問題はその先です。どういう対策を講じたらよいかということになります。大きくここで2つ方向性が分かれます。まず、やめればいいという話です。運転をやめればいい。運転をやめるということは、交通事故を起こさなくなる決定的な要因になる。それはその通りだと思います。もう一つは、事故を起こさないような運転をするようにすると、こういう道筋です。この後者はなかなか大変です。前者は簡単です。チープ、安上がりでもあります。やめればいいのですから。しかし、そう事柄が簡単でないのは皆さんもご承知の通りです。やめるにやめられない人はどうするのかとか、岩越さんの文章ではないけれども、高齢者へ運転を諦めるなということを言わなければいけない、言っていいという、そういう場合も当然あり得ると。どうそこでその方向性を、ただやめればいいということではない道筋があるのかというところを考えるのが、車に関わる多くの人たちの責任だと思います。皆さんはどのようにご覧になっていらっしゃるか。車の利用の必要性について考えてみると、非常に乱暴な区分けの仕方をしてみますと、大都会ではほぼ趣味嗜好と営業です。趣味嗜好というのは 面白くって趣味で車を運転する人か営業で車を運転する人が車を運転する。と地方に行くと生活そのものです。特に過疎化の進むところほど車が完全に足になります。趣味思考ではありません。営業でもない。自分自身の生きることそのものになる。車をどうするのか、高齢者どうするのかというような議論をするときに、私は大都会での車の利用とそれ以外の部分、とりわけ、過疎化の進む地域の車の利用は全くと言ってもいいぐらいその議論の仕方が違うというのか、議論を変えなければならないというふうに思います。やめればいいということを簡単に言うことが、それは都会の営業と、それから非都会地といいますか、その周辺地から、あるいは過疎化の地域にとっては、それは絶対にそのありえないことということになるでしょう。どんどん人が少なくなり、そこで生活する人が少なくなればなるほど車の必要性はどんどん高まるという構造になる。物を売ってる店の数が減れば、それは遠くまで車で行かなければ日常の生活用品が手に入らないということになるわけですから、その車の必要性をやめればよいという議論では絶対に済ませられない。で、やめて他にタクシーを利用する利用権を渡せばよいというような議論があるけれども、一体タクシーを誰が運転するのかという問題になる。タクシーの運転手がまた高齢化するのです。そういうところにどんどん突き進んでいく。で、その状況の中でどう答えるのかということになります。地域社会の在り方や構造が雪崩を打つように変わっていくときに、車の必要性の論議の立て方が変わってしまう。今はそういう時期に来ていて、まあ、都会で趣味思考で車を運転する人には恐縮ながら、まあやめてくれと、蜘蛛の巣のように張り巡らされた電車を使ってくれ、こういう議論を言ってもいいでしょう。言ってもあながち私の趣味を大事にさせてくれということになるかもしれないけれども、その生活必要性の緊迫度合いというのは、およそ営業で車を運転する人や各地の過疎化周辺地域で生活している人たちの必要性と比べればそれは少ない。さて、そういう状況の中で考えると、運転能力が低下した人たちのドライバーとしての生き延び策をどうするのかというところに、私たちの力を注がなければいけない、注力しなければいけないということが分かっていただけるだろうと思うんですね。能力の低下を補う方法論をどのように構築するのか。そもそももともと、例えばブレーキとアクセルの踏み違いをするということになった場合に、そんな状況なら運転を諦めろという言い方もあるけれども、アクセルをバンと踏むということは普通のドライブテクニックの中にはないことなので、アクセルをバンと踏んだ時にアクセルが動かないという状況にすれば、踏み間違いは車の側で、車サイドでこれを識別して判断して避けてくれるということになる。人間の能力の足りないところを車の側が補うという、ある意味当然の車の発達の歴史の中で考えてきたことが、この場面でも具体的に考えられればよいということになるはずです。今やブレーキとアクセルの踏み間違いを車の側で考えて安全運転をサポートするという方法があるということは先週にもお話をしました。そういう方法論を本当に大急ぎで、本当にこれは遅ればせながらという言葉がぴったり当てはまる。この高齢化社会のことをあらかじめ理解し見越して対策を考えてこなかったこの国の交通行政や あるいはメーカーの責任が非常に大きいのだと私は思ってますけれども、とにかく頑張ってその科学を大急ぎで進める、そして人間の能力の低下を車の側から応援できる方法を考えて、それで過疎化進む地域でどうしても高齢者が、後期高齢者でも車を運転しなければいけない状況があるところを、どうそれこそサポートするのかという感覚を確立する必要があると思います。高齢者へ運転を諦めるなという岩越和則さんの提案に私はもう全面的に賛成し、しかしそれを高齢者が自分自身の運転していこうという決断だけで担保するのではなくて、そういうお年寄りの運転行動を、運転意欲を支えていくことができるかどうかということを極限まで考えるという、そういう交通安全観、交通安全に対する見方をこの国の為政者や車に責任を持つさまざまな部署の人たちがみんなが考えるということが必要なのではないかというふうに思います。私はそのように考えます。皆さんはいかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。